ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手の美味しいミッケをお送りします。横手の美味しいミッケは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。美味しいというのは、地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心から美味しいと言えるものです。今回は太夫小学校食農体験プログラムについてご紹介します。12月の4日金曜日、私は今太夫小学校に来ています。太夫小学校の食農体験プログラム味噌だる開き教室が今日開催されます。横手市では子どもたちに食を通じ横手の新たな魅力の発見や農業の大切さ、そして愛鳥心を育む機会とするため、横手市園芸振興拠点センターで食農体験プログラムを作成し実施しています。今年度は太夫小学校の6年生が大豆をテーマに作付けから収穫、また大豆を使った味噌作り教室や発酵食品について学んでいます。今回は7月に仕込んだ味噌のたるび焼きが行われます。たるび焼きに先駆けて、まずは発酵文化研究所の所長、高井さんにお話を伺ってみたいと思います。まず児童たちの作った味噌、ご覧になっていかがでしたでしょうか。
そうですね、あの7月3日に仕込んだ味噌で、本来はもう1ヶ月ぐらい、標準的に言うと半年、もう1ヶ月ぐらいすると本当に美味しくなるのかなという感じのところです。
各班で違いも結構あると聞いたんですけれども、どういうふうな違いが出てるんでしょうか。
同じ原材料を使っても、で同じような、まあ、温度管理をしてるんですけども、それがやっぱり麹菌の働きっていうのは微妙なんですね。
とても不思議な部分ですね。それでは自分たちで味噌を作るということのメリットってどんなところなんでしょうか。
そうですね、何でもそうだと思うけども、自分で作ったものっていうのは愛着があるっていうか ね興味があるっていうか、どんな風な味になってるのかなって、それ子どもたちもそう思いながら今日たるび焼きしてると思うんですよ。そういうことで今まであんまりお味噌を食べなかった子どもたちもね、これを機会にして、お家でいろんな形で味噌を食べるようにしてもらえると思うんですよ。で、子どもたちにあの味噌を使ったレシピ、料理のレシピ出してもらってまして、教室の表彰もあるんですけども、で、味噌の食べ方も味噌汁だけじゃなくていろんな食べ方があるんだなということを、ね、分かってもらって、で、これからもそういう勉強してもらって食べていただければ、で、ふるさとの味を忘れないでほしいと、まあ、そういうことですね。
はい、この時間は発酵文化研究所の所長の高井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ここからは夏休みに実施された味噌を使ったレシピコンテストの受賞者に感想を聞いてみたいと思います。
はい、では受賞の感想を聞かせてください。
とても嬉しいです。
レシピの紹介をお願いします。
サバの具沢山スープです。
どんなレシピなんでしょうか。
サバとトマトを使ったレシピです。トマトスープを作って、あとサバを入れたことです。
誰かと一緒に作りましたか。
おばあちゃんと作りました。
じゃあおばあちゃんに会ったら何と伝えたいですか。
ありがとう。
はい、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。受賞した今の感想を聞かせてください。
嬉しいです。
はい、ではレシピの紹介をお願いします。
横手さんのぶりがっこを使った納豆巻きです。
どういうことがきっかけでこのレシピが生まれたんでしょうか。
家にちょうどぶりがっことかあったので、それを使ってみて美味しいと思ったので作りました。
誰かと一緒に考えたんですか。
はい、お母さんと考えました。
じゃあお母さんに何か伝えたいことがあれば一言。
受賞できたよ。
受賞した感想を教えてください。
嬉しいです。
じゃあレシピ、どんなレシピだったか教えてください。
豆腐チーズと彩りトマトのレーズです。
じゃあこのレシピどうやって考えましたか。
お母さんと一緒に考えました、う
ん、じゃあお母さんに一言お願いします。
ありがとうございます。
春明けと試食が始まりました。児童たちは自分で作った味噌を見て食べてどんなことを感じるんでしょうか。
自分で作った味噌開けてみてどうでしたか。樽閉めた時とどんな違いがありましたか。
開けた時に美味しそうで早く食べてみたいなと思って、で前よりもすごくなんか発酵してるなと思って、前よりも色が違うっていうか少しそんなところから思いました。
パカッて開けたのを見た時にどう思いましたか。
いや作った前と全然違うなと思いました。
どういう風に違った。
なんか色が作った前よりなんか違ったり、
濃くなったとか薄くなったとか。
ああ濃く、前より色が濃くなりました。
匂いはどうだった。
なんかいい匂いしました。
じゃあ実際食べてみてどうでしたか。
自分たちが作った味噌がこんなに美味しいとは思いませんでした。
はい、ありがとうございました。はい、樽開きしてみて、
全部同じ。
樽を開けてみて押し込んだ時とどういう違いがありましたか。
なんかちょっと色が黒くなってるとか、あとなんか食べた時にも豆の時よりもちょっと柔らかくしました。
実際他の反応と食べ比べてみてどうですか。
あでも全部ほとんど味は変わらなくて。
では味噌開けてみてどうでしたか。
すごく驚きました。自分たちが作った味噌が、こんなに、いい色になったりして、すごく驚きました。
色とか香りとか香りどうでした。
香り、すごく美味しそうな香りでした。
食べた感想を教えてください。
すごく味が自分の好みの味だったので、自分は、すごく美味しかったです。
他のパンと比べてどうでした
か。一番美味しかったと思います。
樽を開けた瞬間、
なんか色変わっててちょっと驚きました。
じゃあ食べた感想はどうですか。
ちょっとしょっぱかったです。
他のパンと食べ比べて味は分かりましたか。
少し分かりました。なんか甘いのやしょっぱいのがあって。
どれが一番美味しかったですか。
やっぱり自分たちの作ったものです。
ありがとうございました。ここで夏休みに行われた味噌を使ったレシピコンテストの受賞作について改めてご紹介しましょう。まず優秀賞の古谷誠志郎くんのサバの具沢山スープ。こちらサバ缶をそのまま食べるのではなくスープにしたということで、サバ缶を使って手軽にできるのも嬉しいですね。またサバに含まれる DHA とトマトに含まれるリコピンで夏バテを防いでくれるというのも特徴ということでした。そして宗像クレアさんの横手さんオリジナル納豆巻きということで、オリジナル感を出すためにきゅうりといぶりがっこで食感を出した、ご飯を敷く割合と具を入れてから巻く作業が難しかったということでした。これはどんな食感なのか聞いていてすごく気になりました。味はいぶりがっこと納豆で、発酵食品同士なので間違いないだろうなと思いました。そして最後に最優秀賞佐藤陸くんの豆腐チーズと彩りトマトのカプレーゼ。味噌の発酵の力で豆腐がまるでチーズのような食感と味に近づくのが特徴ということで、すごく不思議ですね。トマトの彩りもとっても綺麗なので、ぜひ試してみたいレシピです。横手の食能推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。今回は太優小学校食能体験プログラムについてご紹介しました。この番組は横手市の提供でお送りしました。